こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イスラームの日常世界は、文化人類学者片倉元子が長年の現地経験と比較文化的視点をもとに、ムスリムの暮らしを描いた岩波新書である1991年刊号の本書は、イスラームを断食、礼拝、巡礼、ベール、結婚、仕事といった具体的な生活場面から捉える。目的は教義を体系的に解説することだけではない。戦争、紛争、テロなどの報道によって形作られがちな一面的なイメージから距離を取り、信仰が人々の時間感覚、人間関係、社会制度、判断の仕方にどう浸透しているかを示すことにある。著者はイスラームを私的な信仰領域に限定せず、身体、家族、職業、共同体を含む生活全体の秩序として考察する。そのため本書は入門書であると同時に、日本や西洋の常識を相対化し、異文化を自分たちの尺度だけで評価しないための比較文化論として読める。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間は弱いという前提から結婚と社会規範を読み解く本書の理解の軸となるのは、イスラーム社会に見られる人間観である。片倉は日本で語られやすい人間性善説や西洋近代に強く見られる人間の自立性強さへの信頼と対照させながら、ムスリムの生活に人間は本来弱い存在であるという認識が働くことを示す。この見方は人間を軽視する考えではない。欲望、感情、状況の変化によって人は約束を守れなくなることがあるという現実的な出発点である。結婚に際して永遠の愛を絶対的に誓う形式を中心に置かず、関係が継続できなくなった場合の取り決めを重視するという説明はその一例である。重要なのは、離婚という可能性を認めることが結婚の価値を否定するのではなく、弱さを持つ人間が責任を果たすための制度設計になりうる点である。本書は、異なる慣習を単純に自由か抑圧か進歩か更新かで裁く前に、それを支える人間観と社会的な合理性を問うよう促す。次に、礼拝、断食、巡礼を日常の時間と殻を整える実践として見る。礼拝、ラマダーンの断食、メッカ巡礼は、外部からは厳格な宗教義務として理解されがちである。本書はこれらを信仰告白の象徴にとどめず、日々の生活を組み立てる具体的な実践として扱う。定時の礼拝は仕事や移動から完全に切り離された行為ではなく、一日の時間配分に祈りを織り込む営みである。断食も単なる飲食の禁止ではなく、身体的欲求を意識し他者との連帯や節度を考える機会となる。巡礼は個人の経験さを表すだけでなく、地域、民族、階層を超えた人々が同じ儀礼に参加する共同体的な経験でもある。こうした視点によって、宗教は特別な日にだけ現れるものではなく、食事、労働、休息、家族との関係を調律する枠組みとして理解される。本書が描くのは、規則に機械的に従う人々ではない。現実の暮らしの中で仕事と祈り、身体的制約と社会的役割を折り合わせながら信仰を生きる人々の姿である。さらに、祈りと仕事を対立させず、職業を倫理的な営みとして位置づける近代的な世俗社会では、宗教は個人の内面に属し、職業や経済活動は別の論理で動くものと考えられやすい。本書が注目するイスラームの日常では、その切り分けは必ずしも明確ではない。祈りは仕事の中断を意味するだけでなく、働くことを生活全体の中に位置づけ直す契機となる。イスラームは精神の救済だけでなく、シータをどう扱うか、家族をどう支えるか、取引や共同生活にどう責任を持つかにも関わるため、職業観も宗教的倫理的な秩序から独立しない。この観点は、ムスリムを信仰に縛られた人として描く見方を修正する。わしろ信仰は労働と祈りのどちらかを放棄させるのではなく、双方を関係づける基準となる。本書の比較文化論としての価値は、仕事中心の生活を当然視する読者に何を成果とみなし、どのような時間の使い方を良しとするのかという問いを返す点にある。ただし、実際の実践には地域、職種、個人差があり、単一のイスラーム的労働倫理へ還元できないことも踏まえる必要がある。そして、ベールの下にある女性の社会参加を単純な図式から切り離す女性とベールは、イスラームをめぐる議論で最も強い先入観が働きやすい主題の一つである。本書はベールを直ちに女性抑圧の記号、あるいは宗教性の強さの一律の指標とみなす見方に慎重である。女性の装いと行動は、信仰、家族、地域社会、慣習、階層、教育、都市と農村の差など複数の条件の下で形作られる。したがって、外から見える服装だけで当事者の自由や地位を判断することはできない。著者が日常生活から捉えようとするのは、女性が家庭内だけに存在するという固定像ではなく、女性同士の関係、家族の役割、社会参加の在り方を含む多層的な世界である。この論点は、イスラーム社会にジェンダー上の不平等がないと主張するものではない。むしろ、 権利や制約の実態を論じるには宗教教義だけでなく社会階層や地域による格差を見なければならないことを示す読者は擁護か批判かの二択を急ぐのでなく誰がどの条件でどのような選択肢を持つのかを具体的に問う視点を得られる。最後にイスラームを宗教だけではない生活全体の原理として捉え直す本書の最も重要な到達点はイスラームを礼拝施設や儀礼の内部に閉じ込めないことである。イスラームは宗教であると同時に政治、経済、家族、慣習、教育、共同体意識に関わる生活の総体として働く。この理解によって断食や巡礼、結婚の規範、職業上の判断といった一見別々の話題が一つの世界観の下で結びつく。しかもそれは全てのムスリムが同じ生活を送ることを意味しない。イスラーム圏には地域、民族、言語、階層、国家制度の大きな差異があり、日常の実践も多様である。それでも人種や国籍を超える共同体という理念が人々の自己理解に重要な位置を占めることは、本書を読む上で欠かせない。本書はニュースで可視化されやすい危機や政治対立ではなく、普段の食事、祈り、仕事、家族関係に注目する。イスラームを例外的で理解不能な他者として扱うのではなく、固有の歴史と論理を持つ生活世界として考える道が開かれる。これは異文化理解のためだけでなく、近代日本の宗教と生活の分離を見直す契機にもなる。結論として、本書はイスラームに関心を持ち始めた読者、報道で得た知識を補いたい読者、宗教と社会の関係を比較文化的に考えたい読者に向く、専門用語や国際政治の知識を前提にするより、礼拝、男色、結婚、仕事、女性の装いといった身近な主題を入り口にしているため、入門として読みやすい。一方で、慣習の背後にはどのような人間観があり、社会制度は何を現実的な問題として扱うのかを問うため、単なる文化紹介には終わらない。類書との際は、イスラームを教義の要約や時事問題の解説としてではなく、現地経験に根ざした日常世界として書いた点にある。読者はムスリムを均質な集団としてではなく、多様な条件の中で信仰と生活を結びつける人々として捉え直せる。ただし、書簡から年月が経っており、社会状況、政治環境、ジェンダーをめぐる議論は変化している。現代の研究や地域別の資料と併読し、本書を普遍の実体記述ではなく、比較文化的な視座を与える基礎文献として読むのが有益である。ご支援いただける場合は、片倉も、とこ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。